メリマンスペシャル2016年後半を読むのポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2016年前半を振り返ってみると、日経平均株価は年始がピークでダウントレンド、2月には1万5000円を割り込みかと思えば急反発したりと波乱含みで、それは外国為替コモディティのマーケットも同様でしたね。儲かった方もそうでない方もやっぱり気になるのが今後のマーケットがどうなるのかですよね。ここからの時間は先生学とサイクル理論でこれまで数々のマーケットの転換を的中させてきたアメリカのレイモンド・メリマン氏によるマーケットと世界情勢の展望を独占インタビューを交えて解説していきます。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリスト林智久さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ今年は4年に一度の2つがやってくる年ということで、はい、2016年注目です。1つはオリンピック、はい、そしてマーケット関係者を含む全世界が注目するのが11月のアメリカの大統領選挙です ね。なんかもうトランプさん優位ということで、はい、かなり注目度が上がっていますけれども、
そうですね、
2016年前半のマーケット環境を振り返ってみますと、ご苦労された方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、
はい、
どうでしょう、総括してみまして、
まあさもありなんというか、うん、まあ、起こるべくして起こったかなという感じは否めないですね。
起こるべくしてですか。
はい、まあ、昨年12月にそのフォーキャスト2016を販売した時にですね、
はい、
一番最初の冒頭のところでですね、土星海王星ウェーニングスクエア副題がですね、世界無責任時代って書いてあるんです。
世界無責任、本当にそう書いてありましたね、
はい、世界無責任時代、はい、括弧正しく漏れなくスケープゴート付きっていうふうに書いてあるんですけど、
はい、
マンデンアストロロジーっていう観点からこの秋山日岡さんという人が訳してくれたところではですね、
はい、
この土星海王星スクエアっていうのは水星逆行みたいなイメージがあるので、この今の2016年っていうのは慢性的な水星逆行が続いている状態というふうに解釈すれば、
慢性的な水星逆行ですか。
はい、
水星逆行というのは長くね、メリマンさんの、はい、まあ、フォーキャスト読んでくださっている方は分かるかと思うんですが、初めての方のために、
はい、簡単に言うと、はい、よく分かんなくなる相場になる。上がると思ったら思いっきり下がるし、
はい、
例えばよく言う上値抵抗とか下値抵抗とかが全く通じない、
うん、
それからテクニカルも全く信用できない、全く信用できない時代というふうに解釈するとなんか符号がつくんじゃないかなと私は思うんですけどね、
はい、まあ、マーケットでいうとチャートの騙しが多い、
はい、
まあ、乱高下する、方向感がない、
はい、
そしてまあ信用できない、
信用できない
無責任時代というのは、まあ、ちょっとこう政治とか、
はい、
まあ、日本のオリンピック関連でもいろいろ
ありまし
たね、ということで、やはりそのメリマン氏はこの2016年前半このようになるということをフォーキャストの中でちゃんと言ってくださっていたんですね。
そうですね。
そして需要変化日も2016年前半たくさん当たっていました。メリマン氏が有名になる一番のきっかけになったのが需要変化日と呼ばれるものなんですが、この需要変化日でメリマン氏はこれを収録している6月上旬時点までの日経平均株価、ダウ平均、年初来の安値や原油相場の底打ちなどをズバリ的中させていましたよね。
綺麗にやってましたね。ま
あ、これだけいろいろズバリ的中させているとなると他の予想も大変気になります。有料コンテンツをお聞きの皆さんにはノーカットフルバージョンを、無料放送をお聞きの方にはほんの触りの部分を今日はご紹介していきたいと思います。さてそれでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずはメリマン氏最新独占インタビューです。6月16日に発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマンスペシャル2016年後半を読むに収録されるメリマン氏インタビューのうち2016年前半を振り返っている一部分だけをダイジェストでご紹介します。そして番組の最後に2016年後半のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロード、メリマンスペシャル2016年後半を読む、それから昨年12月に発売された書籍フォーキャスト2016、そして皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。 それではこれから30分間メリマンスペシャル2016年後半を読むのポイントを参考にされてください。
メリマンフォーキャス
特集アメリカ大統領選挙とメリマンフォーキャスト。それではまず今回はメリマン氏が世界的に知れ渡るきっかけの一つとなったアメリカ大統領選挙の予測について林さんに解説いただきたいと思います。
はい、
林さん、アメリカの大統領選挙は4年に一度行われるんですね。はい、そうです。メリマンさんはフォーキャストで選挙結果も予測されてきているんですよね。
はい、してますね。
はい、
もともとメリマンさんっていう人は、まあ、相場を分析する、まあ、相場師としての仕事と同時に、はい、先生学の大家でもいらっしゃいますんで、各候補者、その時の候補者のホロスコープを見ながら、
はい、
この人はそのアメリカの政治とかアメリカ大統領としてふさわしいのかふさわしくないのか、
はい、
運は強いのか強くないのかっていうのを分析して、
はい、
もうあらかじめ分かってる時ってあるじゃないですか。
はい、
もう1期目と2期目の間だとか、そういう風になってくるといろいろと記述がどんどん変わってくるっていう感じですかね。
このフォーキャスト日本版が発売になったのは、は
い、1995年なので、
はい、
大統領選というのは毎回4年ごとですよね。
はい、
クリントンさんの1期目が終わって2期目に行くときにそのフォーキャスト日本版のフォーキャスト1996から、まあ、大統領選の分析が登場しています。
日本版の記述が出てきているということで、はい、そうなるとその後この今年2016年まで何冊のフォーキャストに、
要はもう4年ごとなので、はい、今回の2016年版まで計6回大統領選の分析というのが取り上げられています。
はいはい、私もこのフォーキャストの、まあ、メリマンさんの予測にちょっと携わってきてですね、はい、結構この大統領選の予測当たってたなっていう記憶があるんですが
そうですか。
振り返ってみてどうでしたか、これまで。
まずですね、大統領選自体のその仕組みというか、大統領選っていうのは大体その1回を除いて8年ごとに政権政党が変わるっていうことがまずアメリカの政治であるんですね。それから あとここ40年の大統領選を見ると、カーターとブッシュのお父さん、パパブッシュ以外は大体2期務めてます。
あ、カーターさんとブッシュパパは1期だけだったんですね。
4年間しかやってないということですよね。
はいはい、
あとは全部8年やってると、
はい、
でそうなってくると、過去6回のフォーキャストの中で結局1期と2期の間、通信簿的に見る分析の仕方っていうのと、全くこれからそのどの党のどれが行くのかっていう部分でやっぱり記述がそれぞれ2種類に分かれてる感じがしますね。
違いますよね。はい、はい、
ということはその、はい、今回の2016年版はどの党から誰が出てきてどういうふうになって勝つのかっていうことなんで、うん、2000年版と2008年版っていうのによく似てますね。
はい、じゃあちょっと過去振り返っていただいて、はい、その2000年版っていうのはブッシュの息子さんの方ですね、ジョージ・ブッシュ。
そうです、
は
い、えらい揉めたやつですね。
アルゴア候補とかなり接戦だった記憶があります。
はい、ここではその前の年の期日になるはずなんですけど、
はい、
その時点で、まあ、ブッシュさんが勝つというふうに、まあ、言っちゃってますね。
お、
これ読んでみてですね、
はい、
この特集を踏まえてですね、こう振り返って全部読み直してみたんですけど、
はい、
あ、面白いなと思ったのはですね、まだこの時にゴアが出てくるかとかブッシュが出てくるかっていうのはまだ分かってないんですよ。
うん、
だけどもゴアとブッシュの天体位相、つまりホロスコープは強いと、
はい、
っていうことは必然的にゴアとブッシュになるだろうと。
ああ、じゃあ接戦になる、この2人が接戦になるっていうのも予想してたと。
はい、で、はい、もっと面白いのは両候補ともに戦争の星回りがあるよ。これ2000年版ですから、
はい、
こっからだいたいあれですよね、そのイラク戦争とかですね、
はい、
そういった部分が始まってきたり、9・11からのイラク戦争とかいう部分もあるので、
はい、
非常に意味深だなという部分が正直ございましたですね。
はい、どっちになってもそういう星回りだったということなんですね。
あともう一個面白いのは、うん、この2000年版でそのブッシュは星回り的に強いって言ってるんだけども、
はい、
まあ、特徴を何個か挙げてるんですね。
はい、
働き者を意味しないと、裏取引、公表されないことがある、多くの秘密を持っている、ここにね全部こう太字になってるんですよ。
全部ネガティブなわけなんですけど、
でも星回りは強いと。
でもすごくわかりますね、なんか表にならない秘密があるっていう。
秘密がね。
なるほど。はい、ではこの大統領選挙、息子さんの方のブッシュですね、2000年のブッシュの時の、はい、これ当たってたということと、そのホロスコープも非常に興味深い内容であったということですね。
うん、はい、
はい、そして
じゃあその最初の96年から振り返ってみましょうか。
あ、96年も行きますか。はい。
これクリントンの2期目がかかった選挙で、正直数どうなるかっていうのは明言は避けてるんですけども、ものすごく注目してるのはここでですね、冥王星が出てくるんですね。冥王星というものが選挙戦の争点になるっていうふうに言ってて、その冥王星が意味するものっていうのは何かっていうと、税制と人種問題と人口中毒、これ今の選挙戦のテーマでもありますよね。
はい。
冥王星も例のカーディナルクライマックスであるとか、その先ほどお話した土星と海王星とかのそのスクエアと絡んだところ、はい、冥王星っていうものはまだまだ我々の天空の星回りの下にいるもんですから、うん、これが一つのターゲットになるんじゃないかな。まず96年の頃もそうだし、これからももうちょっとこの3つの争点が選挙戦に関わってくるんじゃないかなっていう点でちょっと興味深かったですね。
はい。そして、まあ、現在のオバマ大統領が出てきた時の予想ってどうだったでしょうか。
はい、オバマ・マケイン戦ですね。
はい、
これね、2008年、正直言います、外してます。
あ、そうでしたっけ。
フォーキャスト2008ではですね、はい、3人の選挙戦を予想していました。
はい、
まず、民主党からヒラリー・クリントン、
はい、
ジュリアーニ元ニューヨーク市長、
はい、
それからマケインですね、共和党の、
はいはい。
この3人の選挙戦を予想してたんですけど、
はい、
結果はオバマさんが勝ったと。
うん、
で、ヒラリーさんを挙げてるんだけども、はい、そのヒラリーさんがもし強いか弱いか、ヒラリーさんが勝敗を決める一つのキーワードがですね、はい、アウトサイダーという言葉なんですね。
アウトサイダー、
はい、
はい。
ヒラリーがアウトサイダーになれるかどうかで大統領になるかどうかが決まるというふうに言ってるんです。
どういう意味なんでしょうか。
そうなんですね、はい、これね、どういう意味なのか、実は今回のインタビューでも出てくるんです、このアウトサイダーっていう言葉が、
はい、
で正直訳してて分かんなかったんですけど、はい、この2008読んではよく分かりました、
はい、
アウトサイダーって言ったら外の人ですよね、
はい、
漢字で言うと門外漢ですね、
はい、
ワシントンの政治のしがらみから外れた人、
うん、
要するにワシントンの政治とかそういった部分で企業とかウォール街とかっていう風な後ろのそのしがらみで政治とかがうまくできないというそのしがらみから外れてきた人が今回の大統領選に勝てるんだよっていう風に言ってて、出てきたオバマのスローガン何かっていうと、チェンジとイエスウィーカンでしょ。
ああ、そうでしたね。
ということはしがらみを抜け出すことがイエスウィーキャンであって、
はい、
そのしがらみをチェンジしてみせるっていうその主張っていうのが、ヒラリーよりもオバマの方が有権者のハートをがっつり捕まえたというふうに解釈すると、分析自体は当たってるんです、
うんうん、
チョイス間違えちゃったという感じでしょうか、ね、
あ、人選をちょっと皆さん間違えたかな、はい、ということだったんですね。この2016年の大統領選の、まあ、メリマンさんのインタビューの中にもアウトサイダーって言葉が出てくるということで、はい、果たしてこれが何を意味するのかはそのインタビュー実際にお聞きいただければというふうに思います。今年11月の大統領選挙の予測、一体どういう内容なのか、これに関しましては有料コンテンツメリマンスペシャル2016年後半を読む本編のインタビューで触れられています。以上、特集アメリカ大統領選挙とメリマンフォーキャストでした。
メリマンフォーキャスト、
ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、内容につきまして林さんに解説をいただきます。では最初の質問です。2016年1月から直近5月上旬までで、メリマンさんの予測と実際の事象とが合致した代表例をいくつかピックアップして解説をいただけますか。
私自身が最も重要であると考えている予測が、米国債のイールドカーブに関するものです。フォーキャスト2016の中で、私はこのカーブがフラット化し、最終的には逆イールド化を招く可能性さえあると予測しました。私が上がると見ていた短期金利は実際に上がり、下がると見ていた長期金利は実際に下がり、長短金利の差は縮小、つまりフラット化が実現しています。しかし、逆転現象、すなわち逆イールド化はまだ起こっていません。それではこれから私の予測と実際の事象が合致した例をいくつか挙げていきます。まず米国債に関して、フォーキャスト2016の中で私は米国債利回りが底打ちすると予測しました。実際の利回りは目下上昇基調にあります。またこの本ではインフレ率の上昇についても予測しました。これも上昇を開始しています。原油の底打ちも予測しました。実際の相場は案の定、2月11日の安値 26.05 ドルで底打ち。ただ50ドル超えはまだ試されていません。 また気象条件に起因して2016年中に大豆相場は底打ちして上昇すると予測しました。その際相場は3月までに850セント以下になるとしましたが、実際の相場は2月29日に852セントを記録、その後反騰しました。5月には1銭飛び50セントを突破、5月10日には1銭飛び 91.50 セントまで上昇しました。最後に金、ゴールドですが、フォーキャスト2016で私は2015年12月11日から2016年1月4日に安値が出現し、2016年2月5日から3月4日に高値が出現しと予測していました。実際の相場は2015年12月3日に1セント比 45.40 ドル、同じ12月17日に1セント比 46.80 ドルでダブルボトムを形成し、3月4日には 1280.70 ドルまで上昇しました。これは9週間で 20% 以上という大きな利益が出現したということになります。そしてこれらの例はフォーキャストブックの価値を紹介する上での一部に過ぎません。
さて林さん、上半期の予測も見事でしたよね。
はい、
林さんから見て特筆すべき点はどういったところだったでしょうか。
冒頭で米国債の話されてましたよね、はいはい、これがものすごく印象的でして、はい、あんまりそのリスナーの方とか日本の方って馴染みがないですよね、米国債。
あんまり見てないかもしれない。
見てなっしゃらないことが多い。ただ、MMA サイクルズレポートって毎月出してるんですけど、はい、ここで、分析の中に、例えば株もありますし、為替とか金とか原油とかいっぱいあるんですけど、はい、米国債先物という分析銘柄が一つあって、はい、これが一番、MMA の中でここ最近一番当たってる。
そうなんですね。ズバリズバリ。それが言いたかったっていう。
それが言いたかったというふうに解釈した方がいいと思います。
その他にもね、原油とか見事だったかなと。
はい、これはまあ見事でしたね。
はい。金、穀物も今年はちょっと注目というようなことをおっしゃってましたからね。
そうですね。
はい。この辺の、ズバリといったところがいくつも確認されました。
できてますね。
はい。ありがとうございます。では続いてです。今回もフォーキャスト2016の中で提示された重要変化日の精度は高い的中率を示しました。代表的な例では日経平均株価の重要変化日2月8日に対しまして2月12日に昨年来の安値 14,865 円77銭をつけています。同じく4月20日の日経平均株価の重要変化日ですが、25日に戻り高値 17,613 円56銭をつけました。そして日経平均の4月25日の重要変化日では28日に大陰線をつけて急落といったことが起こっています。そして米株ニューヨークダウ2月8日が重要変化日でしたが、2月11日に年前半の2番底である、安値 15,503 ドル1セントというのをつけました。そして4月20日のニューヨークダウ、この重要変化日に対しまして同日4月20日年前半の最高値つけました 18,167 ドル63セント。そしてナスダック総合指数、2月8日が重要変化日だったんですが、2月11日に年前半の最安値をつけています。4209ドル76ポイントということになりました。そして外国為替市場で米ドルなんですが、2月5日が重要変化日となっていましたが、2月3日に対円、対ユーロなどで大幅高を示しています。日経平均株価は年前半の最安値、4月28日の急落などが的中しています。これらを踏まえまして2016年上半期の重要変化日とマーケットについて振り返っていただけますでしょうか。
抽出していただきありがとうございます。ここで挙げられた変化日は2016年中ここまでの時点でそれぞれの相場でより印象的な相場の変化が示された時間帯であったと思います。ただこれまでの相場を振り返ってみると各市場ごとにおそらく4つないし5つ紹介すべき重要変化日があるように思います。それらもまた非常に有効に機能した変化日でした。その中の一つに3月16日の重要変化日があります。この日 T ノートアメリカ10年債の利回りは年初来最高利回り、価格は年初来安値を記録しました。さらにこれらの相場は4月7日に我々がプライマリーサイクルと呼んでいる通常15週から21週周期で構成されるサイクルのボトムと天井をつけています。また 前後3営業日の許容範囲も考慮すると、3月16日の翌営業日である17日にユーロドル相場が、3営業日前である11日にニューヨーク金がそれぞれ重要な高値をつけています。また4月20日の変化日付近ではダウだけでなく他の多くの株価指数が年初来高値を記録している点にも注目したいところです。フォーキャスト2016の中の金の解説で予測した重要変化日についてですが、これまでのところ4つの変化日を消化しました。その4つ全てのエリアで大きな反騰相場と関連性がある点についても注目しています。そして目先の重要変化日の中でもとりわけ重要な変化ゾーンとして我々は5月末から6月末にかけての動きがどのようなものになるかというところに注目しています。
さて林さん、はい、重要変化日はマーケット関係者皆さんが注目している項目だと思うんですが、はい、まあ、合致した例たくさんありました。でご紹介した質問項目以外にもメルマンさん回答いただいてますね、
はい、ここに今挙げたラインナップがですね、はい、株式と、まあ、米ドルっていうのはドル指数ですから、はい、まあ、絶対的な金融関連の、まあ、指標が中心になってて、例えば商品とかですね、はい、金とかそういった部分が入ってないということで、あと T ノート、はい、米国債ですね。
米国債。
これら辺の重要な変化日として、その3月16日の時間帯っていうのをやはり言いたい。
挙げてらっしゃいましたね。はい。
あともう一個、4月20日の変化日について、言ってらっしゃいますね。
注目したいところというふうにおっしゃってました。
は
い、
これの調べてみました。他はどうだったのかと。
はい。
重要変化日っていうのは、前後に3営業日の時間帯がつくので、
はい、
4月15、18、19、
はい、
で20日ありますね。それから21、はい、22、25と、
はい、
全部で7日間あるんですけど、
はい、
4月20日に高値をつけたのはダウ SP500、 それからナスダック、それにイギリスの FT100 があります。翌日21日、これドイツのダックスが、はい、高値をつけてます、
はい、
で変化日の最終日ですね、25日日経平均が高値つけてます、
はい、
あともう一つですね、フォーキャストの2016で、はい、金の解説で、予測した重要変化日っていう部分で
回答いただいてますね。
ものすごく当たってますよ、はい、ということを言いたいというのがやっぱりあって、
はい、
でフォーキャストに書かれているその4つの重要変化日、4つ全てのエリアで4つ言いますとね、
はい、
まず1月11日から12日ですね、
はい、
ここが重要変化日だったんです。
うん、
で金相場4月14日にですね、はい、1071ドルをつけています、
はい、
それから2月8日から9日っていうのが重要変化日だったんですけど、これ2月11日 1263.9ドルまで上昇してる、
はい、
つまり1月から2月までで192ドル上昇。
すごかったです
ね。18% ですね。
はいはい。
そっからですね、2月16日に 1191.5 ドルですから72ドル下がってるんです。
はい。
それから、重要変化日続きます。3月11日から14日。これが3つ目の重要変化日なんですけど、はい、これ3月11日に、1287.8 ドル。これね、2月16日の1191ドルから、うん、93ドル上がってるわけですよね。
はい。
そこからそのどんどん上がったり下がったり上がったり下がったりして、
はい、
大体平均でですね、大体80ドルから50ドルの前後の上下変動が大体4回か5回続いて、で4月の22日から25日、これが4つ目の変化日なんですけど、
はい、
これ5月2日に、はい、ここから上がり始めるんですね。4月22日は 1228.5 ドルだったんですが、
はい、
ここから5月2日1306ドルまで77ドル上がってる。
この4つの全てのエリアでピタリピタリと。
ピタリピタリと。
ゴールドすごいですね。
で、次にフォーキャストに書かれている重要変化日が6月10日から13日になっているので、
はい、
で、前後3営業日っていうのを考えると、時間帯的にちょうど今頃になるんじゃないですか。
発売日が6月16日、ね、ということになりますからね。
このあたりがまた一つの節目になるかもしれませんね。
はい。はい、年後半の重要変化日も大変注目です。はい、投資日報社チーフアナリスト林智久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このほか2016年後半のマーケット、世界情勢、アメリカ大統領選挙の予測展望を含むインタビューの完全版は6月16日木曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2016年後半を読むに収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト。
て2016年後半の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から6月16日木曜日に発売。タイトルはメリマンスペシャル2016年後半を読む。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。また2016年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で、昨年12月に発売されたフォーキャスト2016、こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測には重要変化日が2016年年末まで掲載されています。価格は税送料別で7500円、残りわずかです。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊。価格は税送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方にはもれなく、メリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜日発行で、メリマン氏による弱気強気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換日、天井、底を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2016年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2016は税送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円です。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て、ファックスの方は東京 03-6205-7809 東京 03-6205-7809 番までお送りください。お電話の方は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて30分もあっという間でしたね。特別番組メリマンスペシャル2016年後半を読むのポイント、いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2016年後半もより良い投資成果を上げられますように。ごきげんよう。